はい、長年寺テレフォン法話です。親鸞聖人は思想士族の立場を貫かれた方であります。僧にあらず、俗にあらず、この言葉は教行信証の五条上限の法難を語る厳しいお言葉の中に出てきます。親鸞聖人は上限の法難で弾圧を受け、僧籍を剥奪され、藤井義信と生命を与えられ、流罪の身となります。この時から思想士族の立場になったのだと解雇されています。ここで私たちが注目しなければならないのは、士族、俗にあらずという言葉です。僧籍を剥奪された事実のみを述べるのなら、律令制度における僧侶ではなくなったのですから、思想、僧にあらずというだけでよいのです。しかし聖人は僧にあらず、俗にあらずと述べられておられます。思想士族とは、国が定めた制度上の僧侶ではなくなったが、仏法を捨てたわけではなく、心も体も今までと同じ僧侶のままであることを宣言しているのです。この言葉には聖人の強い決意が包含されているのです。親鸞聖人は聖徳太子を深く尊敬されていました。聖徳太子は仏教を深く信じ、三行偽装を表し、法隆寺、四天王寺を建立するなど、仏法交流に努めました。十七条憲法は仏教思想に基づいて制定されています。しかし、生涯俗人の立場でありました。それにもかかわらず、親鸞聖人は日本の教師であると称えておられます。また、親鸞聖人は妻を持ち、骨敷きをしながら仏法を伝え続けた過去の教信者も尊敬されています。聖徳太子も教信者も世俗の生活をしながら仏法を伝え続けた方であります。そこでは特別な力みはありません。むしろ自然体で仏法が生きているのです。親鸞聖人はそこに尊敬の念を持たれたのに違いありません。ここでもう一度思想士族という言葉を振り返ってみます。この言葉は教行信証の文章の流れから時の権力に対して述べられた言葉であるということができます。権力が世俗の制度上の僧籍を剥奪しても、私が仏法の僧侶であることには変わらないという意思を表明しているのです。よく親鸞聖人の生き方を在家主義と言います。しかし親鸞聖人はその後の生涯について、斎体についても、また家庭を持ちながら仏法を伝えてきたことも何も言及していません。聖人は主義主張を持って斎体したのではなかったのです。むしろそれが聖人にとっては僧侶として仏法を歩む上で自然の姿でしかなかったということなのだと思います。次の法話テープの交換は3月1日です。